モタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani Sikkhapadam samādhiyami. Adinnādāna vēramani Sikkhapadam samādhiyami. Kamesu micchacāla vēlamani Sikkhapadam samādhiyami.
Kamesu micchacāla vēlamani Sikkhapadam samādhiyami.
Musāvāda vēlamani Sikkhapadam samādhiyami.
Musāvāda vēramani Sikkhapadam samādhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana vēramani Sikkhapadam samādhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu. Maka hanya halamita shingyo. 行事やはらみたじ証券を恩返く一切苦役者利子式不意苦不意式式即是苦苦即是式創業式役部如是者捨離士諸法苦祖父諸不滅苦不女不増不減税国中式無住創業式無限に微心に無式小公未速法限界内し無意識界無無明訳無明人内し無老死役無老人無苦樹滅道無知役無徳小徳公母大沙汰般若波羅蜜多祭天道無所苦行涅槃是諸仏へ般若羅蜜多功徳阿耨多羅蜜三菩大高智般若波羅蜜多大人衆是大名衆是無上衆道道衆の細工実不高高節般若羅蜜多衆即節衆和須伽帝伽帝羅伽帝波羅蘇伽帝自娑迦般若行願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことを恩じ恩三思一心 사몬고사몬고혼자혼로미
はい、ありがとうございました。はい、今からね、2時半ぐらいまでちょっとお話ししますので、どうぞもう足ゆったりしてください。ちょっとごめんなさいね。はい、じゃあ始めましょう。はい、これ今ちょっとポッドキャスト用に言いますけれども、今ね、我々は、名古屋の、東別院の、すぐ近くの、総覚寺さんにね、お邪魔しております。名古屋、座禅会、今回はね、一泊の座禅会を昨日の夜からやっていて、今日の夕方までね、やります。明日は大阪の方へ行きますけれども、ちょっと名古屋座禅会ね、ちょっとね、いろんな事情があって、去年おととしってちょっと不安定ってわけじゃないんですけども、いろいろ場所が変わったりとかね、いろいろあったんですけども、どうにかね、落ち着いてね、今年から、きちんとなってきてますので、でこの総覚寺さんね、ちょっといろんな、隣でちょっとかなり騒音の出る工事があったんで、2年間ちょっとここで座禅会することできなかったんですけども、それも全部終わって非常にいい感じになってきましたの で今年からまた、復活しましたので、ここ本当にね、ポッドキャストだと、多分写真は公開すると思いますけどもね、本当に素晴らしい、場所ですので、こんなところでね、座禅瞑想できる喜びを皆さんとシェアしていきたいなと思います。ですぐ歩いて一歩のところにね、丸亀旅館さんというのは非常に昔ながらの味わいのある旅館があって、でそこに、ね、寝泊まりして、そこでご飯食べたり寝たりお風呂入ったりして、パッと歩いて1分でね、この本堂へ来れるので本当に便利なところですので、それを使わない手はないんじゃないかなと思いますね。名古屋の人でも、一晩ねゆっくり寝て、そこから歩いて朝4時半にね来るのもいいんじゃないかなと思いますのでね、ぜひぜひ、また今年の秋にもやりますのでね、ぜひおいでください。それでですね、なんていうかな、今私は鎌倉を中心にやってるんだけど、なるべくね、全国の皆さんと一緒に、歩いていきたいと思っているんだけども、体一つしかないので2ヶ月に1回ぐらいしかね、名古屋関西来れないんですけれども、でもね、ポッドキャストは毎週公開してるし、それからあと長期のね、接心なんかもだと、遠距離からね、わざわざいらっしゃる方も結構いらっしゃるので。多少関東に住んでいなくても私らと一緒に、瞑想を深めていくことは十分可能だと思いますね。だから何て言うかな、その距離に邪魔されるってことは普通なくて、その熱心な気持ちさえ、熱い気持ちさえあれば距離ぐらいはいくらでも乗り越えていけるんじゃないかなと思いますね。 一方すぐ近くの稲村の人がじゃあ来てるかって誰も来てないんですよ本当に誰も歩いてこれる距離の人誰も来ないっていうね。なんで今日札幌から来ましたとかね、九州から来ましたとかいう人がいるのはいいんだけど、歩いて5分で来れる人たちは誰も来ないっていうね、そういうもんですからね、距離を超えておいてくださいね。はい、でそれでね、だから名古屋は2ヶ月に1回しか来れないので、この2ヶ月の間、この間いつ来たんだっけ、この間はそっか、本泉院さんの方でね、3月の11日に、311の日にちょうど土曜座禅会が江南市の本泉院でやって、でその時そうですね、311の、7回忌に当たるわけですよね、今年がね、法要してで、みんなでやったってね。で名古屋っていうのはちょっとね、311と関係があってっていうのは、2011年のね、震災の、直後、ここの住職三谷さんと約束していたので、名古屋で座禅会やるっていうのはもともと決まってたんだけど、震災直後のね、4月に、初めて名古屋の座禅会が始まって、ちょうど311から数えると四十九日ぐらいに当たったんですよね。だから四十九日の法要を名古屋 の, 座あのお寺さんたちがやって、でそれに私も参加して、でそれで、ここの名古屋座禅会が始まったっていうところですね。だからいつもこ の, 総学さんの本堂で始まって、まあ、今名古屋座禅会、3か所で、ね、やってますけれども、まあ、ここが我々にとっての名古屋の原点 でしかもそれが311の直後っていう、ね、のなので、ちょっとね非常にいろいろな思いがあるんですけれども、はい、でそれでね、ですから、私のね、ポッドキャストを聞いてくれてると思いますけども、それでもねやっぱり、2ヶ月かなり、進んでいますので、そのあたりをね、今日ちょっとまとめることができたらいいかなと思います。で単にこの2ヶ月をレジュメするより、まあ多少その面も入りますけど、今ねちょっと新たな展開があって、その最新のものもねお話できたらいいんじゃないかなと思います。で私はもうこういう座禅会のほかに あとカルチャーセンターとかでも、ね、よく話をするの で,、でカルチャーセンターは本当に何て言うかな、本当に一般の人が来るので、一般の人と、まあ、一方の人も来るんですけど、分かりやすいようなね話をすることを心がけているので、多分一番まとまった話になっているのではないかなと思います。で今新宿の朝軽ですね、住友三角ビルの11階にあるんですけど、都庁の隣ですけどね、今豊洲問題で揺れてるね、でそこで、消防現像を読んでるんですけども、唯物余物っていう巻ですね。 でこの間そうですね、木曜日かだから2日前かね、やったばかりなんですけども、その時にね結構そういうことだったのかっていうねことがいろいろ分かるんですよ。っていうのは、唯物余物って消防現像の巻を読んで、まあこれはもう私が何十年と読ん、まあ、ずっと読んで毎日読んでたわけで全然ないんだけど、まあ若い時読んでいろいろ考えることがあって。でそれで、今ね新たに読んでいくと、まあ若い時はっきり言って読めなかったんですよ、理解できなかったわけね。でそうすると理解できなかったっていう記憶が蘇るんですよ。でそして今テキストを読んでいて、で今だったらまあ読めるんだけども、なぜ昔読めなくて今なら読めるのかっていうあたりが、本当に具体的なテキストを読みながらビンビンなんていうかな考えているので、だからそういう消防現像なんか読んでいると、ああ自分は昔こういう考えだったかなっていう、記憶が蘇ってきてね。でそれで余計に はっきりするんじゃないかなと思うんですけどね。でその時ね、2日前に結構はっきりしたことがあって、でそれをね後でお話ししていきますけれども、ちょっと告知を、いくつかします。ニュースレターをですね、5月の初めに第1号出したんですよ。でそれはニュースレターアプリを使って、その理由はね、前も話したけども、もうメーリングリストがパンクっていうか数かなり多いので、普通の Gmail のやり方だとちょっと無理があるっていうことですね。でただその代わりに、そうすると今ね、迷惑メールの防止っていうのが非常に大きな問題で、だから、大量に送られてくるメールに対してすぐに迷惑メールとして振り分けちゃう、ね、機能がどこでも強いと思うんですけども、でニュース私らニュースレターとして送るともちろん1000いくつと送るので、まあだから迷惑メールと、決めつけられちゃう可能性は非常に多いんですよ。でそうなので、もしね、受け取ってる人は問題ないんですけど、あれそんなの全然受け取ってないぞっていう人がいたら、もう一回自分の、メールを見て、で迷惑メールにかからないように、私のメールアドレス分かりますよね、sudamachara@gmail.com ですけども、それを受信できるような設定にしてくださいね。そうすると必ずインボックスの方へ、ね、受信箱の方へ行くようになりますの でもしかして受け取ってない人は大抵なんか迷惑メールで振り分けられて、いう可能性がかなり高いと思いますので、かあるいは私のメーリングリストにもしかしたら落ちちゃってるのかもしれないので、とにかく、受け取りたい人でまだ受け取ってない人は連絡ください、メールでね。それで対処しますの で今それを受信可能の設定をしてもらうと、この間ダメだったけど今回大丈夫っていう人になってますので、ほんのちょっとした手間でね、受け取れるようになりますので、ですから今はねちょっとニュースレターを私が書いたのを確実に届くシステムをねきちんとまずちょっと作りたいので、あと 1,2 週間の間ですね、だからそういうことをね地道にやっていきましょうね。ですから受け取ってない人は連絡くださいですね。そんなもんですかね。はい。あとね、5月中はもう普通にやっていくんだけども、6月のね初めに福島行きます。福島リトリートですね。今は完全に慰安旅行だって言われてるんですけどね温泉があって食べ物がとてつもなく良くてってね、なんだけど、もちろん2012年から始めたんで、2012年のところはかなり緊張ピリピリしながらね行って、で東北新幹線乗るとまだあそこにまだ頑張ろう日本とかね、なんかまだステッカーが、ね、あって1年後だ、震災が1年後だったんでね、まだ東北はかなり緊張があって、で観光客が誰もいなくてね、その応援の意味も兼ねて、私が行ってたくさんお金を落としてっていうね、いう意味も兼ねて始めたんですけども、今はね完全に観光客戻ってきていて、いろんなものがあってね、もうなんていうかな、郡山でも福島でも、もう緊張感というのはほとんどないですけれども、なのでちょっとね今は緊張っていうのは一切ないんだけど、ただね、必ず、まだ、未だに仮設に住んでる人が本当に多いんですよっていうのは、もちろん戻れないくてね、でそういう浪江町っていうところから、今自分のとこがもう帰還困難地域っていうのかな、もう帰れないところに住んでらした方が今仮設に住んでて、でその人たちが私らが行くゆるりさんで避難生活を送っててね、 でそれで、関係があるのでその人たちに毎年来てもらって3.11 の時 の、 話を聞いてるんですよ。で実際に、もう福井市とすぐ近くなんでドーンっていうね音を実際聞いた人たちですね、吹っ飛んだと建屋が吹っ飛んだ時の音をですね、だからまあそういう非常に生々しい話と、それとあと今本当に福島の復興この先一体どうなってるの、目処が立ってるのかってね、ちょっと新聞とかではなかなか分かんないような事情とかをねお話聞けますので、まあ福島について関心のある人はねぜひぜひおいでくださいね。ただね非常に人気のあるリトリートなんではっきり言っても4分の3ぐらいも埋まっちゃってるので、できたら数日中に やんないと多分もう満員になると思いますのでね。はい、そのぐらいですね。でですね、この間、3.11 でやって、でその後、京都の接心があって、で、まあ、今ね京都関西の方からも来てますけども、その後ね4月にね、4月の頭に東京の練馬の上石神のね木造の家の、とこで、いつもの、まあ、柳さんじゃなくて正神父とね、コラボでいつもの、青空の木造リトリート、ねをやったんですよ。でただ会場がそういう木造の家 でそこの指導者が柳田俊博さんという、ね、神父さん でその方がキリスト教的ヴィパッサナーということを今一番、引っ張っている方 で、まあ、大噂はね金金から聞いてたんですけれども、キリスト教でもなんかヴィパッサナーやってる人いるよって話で、ね、まあ、目指す人いるねって感じだったんですけども、まあ、はっきり言って全然見当つかなかったんですよ。どこまで、深くやってらっしゃるのかとかね。で、まあ、あらかじめ本も紹介受けて読んだんですけど、今一つちょっと真意がわからないっていうかだったんですけれども、まあ、実際にお会いして、でそれで私らの方も差し上げて、まあ、今私らの方が全部あそこのライブラリーに入ってるんですけどね木曽の家のライブ、木曽の家のライブラリー、まあ、キリスト教の本が圧倒的なんですけど、だけど仏教のコーナーってあるんですよ、一つ一つね。でそれでヴィパッサナーのコーナーとかねあって、でそこに今私の 4冊の方が入ってますけどね、ちゃんとラベルつけてもらってね、はい、で読んでもらって、でその後いろいろ私とのポッドキャストとかも聞いていただいて、で、まあ、ちょっとメールでやり取りしながらね今話を進めてるっていうところで、で、でそのキリスト教的ヴィパッサナによって何が見えてきたのかっていうのを図に書いて書かれて、まあ、柳田さんっていう人はもともと京大の理科系の出身だったみたいなんですよね。で、まあ、お家がもともとクリスチャン でだからまあ多分生まれながらというか多分幼児洗礼を受けられたんだと思いますけども、それでまあ普通に京大の工学部がなんか出られて、まあ、普通にサラリーマンされていたのかな、でだけど20代ぐらいで、まあ多分いろいろ思うところがあって神父さんの道に入られた、ね、でそれで、主に、イエズス会の霊僧っていうですね、いうの指導をされていたっていう経歴の人ですね。だからまあ理科系の頭のある人で、でしかもまあその後は純粋に、そうこういう道を歩かれていたので、だから、このキリスト教的ヴィパッサナをすることで見えてきたものをそういう図に表すっていうね、 いう作業をされて、でその図があまりにもちょっとエキサイティングなのでまあ、今見れるような状態にしてますので、まあ、見てください。あれかな、一方のサイトでも見れるかな、まあ後でチェックしますね。見れなかったら見れるようにしますのでね、でくださいね。でそれと、今私らがやっていること、とつながって、で、4図5図6図ね、全部大きな流れができて、っていうのか、つまり、キリスト教っていう仏教じゃない、ものと出会うことによってかえって私らが今やっていることがはっきりする、ね、ではっきりしたんですよ、かなりのところですね、この4月以来で。それで、はっきりしたんだけど、いろんな課題も当然見えてきて、でそのうちの一つが、第6図っていうのがね、いよいよ話としては見えてきて、っていうことが、まあ、この間の御嶽山三接神でのね、今ちょっと現在のあり方ですね。で、それでですね、今日はね、この、キリスト教的ヴィパッサナーと出会うことで、に出会うことで456っていうのがはっきりした。でその時に、このマインドフルネスっていうものの秘密 と、マインドフルネスに対する誤解とか、ね、そういうものがいろいろあって、で それがどういうふうに456とつながるのかっていうね、そのあたりが、非常にきれいに見えてきたので、今日はちょっとそこら辺を話をしながら、第6図にいよいよ飛ぶ時に大きな課題がいくつか見えてきた、っていうことですね。ですから、まあ、多分今日の話は前半は、ちょっと哲学的っていうほどじゃないけども、世界観の話をして、で後半は第6図に飛ぶときにどうも、素直に飛べる人と、そこでなんか足が絡まっちゃって、まあ、転んじゃう人とね、どうもいて、で、なんでそうなんのかなっていうことも大体理由が分かってきて、でこれはね、これはもう哲学的な問題でもないし、世界観の問題でもないし、もっとリアルな生き方の問題で、で、なんていうかな、なんでそこでつまずくのかっていう理由なんですよね。で本人からすると、なんていうかな、つまずいている理由が分かんないんだけども、外から見ると本当明らか でそのあたりね、ちょっとお話できたらいいのではないかなと思いますね。で、はい、でですね、4図5図6図は大丈夫ですよね、皆さんね。一応ね、もう私の話はここ半年くらい4図5図6図の話ばっかりなので、で一方のサイトにも何回も何回もね、4図5図6図の絵っていうか図はね載せているので、もうそれが分かっているという前提のことでね、お話しします、ね。いいですね。もし分からなかったら、この 3.0 の110ページをね、見てください、ね。はい。で、どういうことかっていうと、その、 じゃあちょっとね、柳田さんの方からいきますね。柳田さんが、神父さんがね、の問題意識、柳田さんの問題意識 と、我々仏教の方で瞑想している人間の問題意識っていうのはもう完全に丸かぶりなんですよ。でどういうことかっていうと、分かっていてもできないっていうね分かっていてもできない、のはなぜっていうね、でそのあたりなんですよ、ね、だから、まあ柳さんも本当に真面目な方なんでしょうね。でキリスト教の方で霊層って言うんですけれども、霊層、霊層の層は体層の層ですね。だからまさに、体操っていうのは体を動かして体を鍛えていくものですね。でそれに対して 霊を、ね、魂の方を、トレーニングしていくっていうね、いうことですね。でそれを単に自分がやるだけじゃなくて指導者として、やってこられて、だけどもどうしても越えられない壁があって、でその越えられない壁と、だからキリスト教の中で越えられない壁と仏教の中で瞑想ができないっていう壁が全く同じなんですよ。全く同じなんで、でどういう壁なのかっていうと、やっぱり俺が瞑想する、俺が呼吸を見るっていう、あの例のやつですね。俺がマインドフルになるっていうね、いうものですね。俺が慈悲を持つっていうね、持てるわけないですし、で俺がお祈りをするとかね、いう話をしなんですよ。でだけど誰だって俺がしたんじゃダメだってことぐらい分かってるわけで、分かっているけどなかなかうまくいかないっていうのが仏教 の瞑想でもそうだし、キリスト教の中でもやっぱそう、まあキリスト教の中でももちろんエゴとかね、それはまあキリスト教徹底的に言うわけですよ。まさに、罪だとかね、いろんな言葉を使ってこの自分がダメなんだということはねやるけども、このダメな自分を何とか乗り越えようとするのもダメな自分だから、でその時に非常にダメな仕方でやるから全然ダメっていうねことですね。でそこで柳田さんはいろんなことを突破口を求めて、まずヨガを、ね、されたみたいなんですよね。でインドでされたのかな。で日本帰ってからもね、ヨガ2ケタンかなとかで、ヨガを非常に熱心に勉強されて、私の友人がその時一緒だったみたいですけどね。でその後、またインドでボンベイの近くにゴインカさんの本部道場があるんですけども、その本部道場で10日間のヴィパッサナコースをやって、だから当然もちろん英語で、ね、だからまあ本当に何かに、一番純粋な、ね、ものをされたんだと思いますけども、でそれで非常に悟るところがあった。っていうのは、この俺がお祈りしてもどうしようもない、だから俺がやったんでどうしようもないと分かってても、じゃあこの俺をどうやって手放したらいいのかが分かんなかったですね。でやっているうちに、この、これはいくつか柳田さん自身がね書かれているので、それ読まれたらいいかなと思いますけれども、ヴィパッサナするときに、好き嫌いなしにヴィパッサナをする、ね、でそういうことをしていくことで、だんだんと、好き嫌いの主体ですね、好き嫌いするのはもちろん我々のエゴで、ね、そのエゴが、自然と落ちていく、ね、過程を通って、このあるところへ抜けていった、ね、じゃあゴインカさん の瞑想をやる人は全てそうかというと多分そうじゃないと思いますけどね。で、でその時にまあ、最初は私が、皮膚感覚ね、どこにかさんの場合皮膚感覚がマインドフルネスの対象ですから、私が皮膚感覚を観察するっていうね、主体と客体とに分かれた状態で観察していたんだけども、やがてはこの私っていうのが落ちていって、でただ純粋に皮膚感覚があって、そしてただ気づいている、ね、でその気づいている主体っていうものはもうないっていうね、ところにまで行かれた、ね、そういう経験を通して、柳田さんが何とか乗り越えようとしていたエゴの問題に、見通しがついた。つまり、今まで どこをどうやったって自分が振る舞うのは、振る舞う時の主体は全部エゴで、で瞑想お祈りしている時すらもお祈りする主体がエゴで、で瞑想する主体もエゴでっていうね。だからどこ行ってもエゴがつきまとう、ね、世俗的なことをするときはもちろんだけども、聖なるところでお祈りをしてもマインドフルネスをやろうとしても、それの主体がエゴだったっていうね、っていうことで、そこにで苦しんでたんだけども、ついに、その時に、ヴィパッサナをしている時、好き嫌いを手放している時についにその問題に見通しがついた。なぜ、その最初はこのエゴが、この私が皮膚感覚を見ていたんだけれども、ついにこのエゴ、私が落ちて皮膚感覚だけがある、気づきだけがあるということ、別のものが気づいているということですね、このエゴではない別のものが。その別のものを、柳田さんは根源的意識っていう言い方をされてるんですよ、ね、だからエゴがあって根源的意識があって、まあ、要するに2つ別の主体があるっていうことですね。でもそれも単に理論ではなくて、どっかのテキストに書いてあったって話じゃなくて、まさにヴィパッサナをする過程においてこの根源的意識が見えてきた。なぜこのエゴが落ちることで、なぜエゴっていうのは好き嫌いだったから、この好き嫌いなしにヴィパッサナをしていく過程でエゴが落ちて、根源的意識だけがある。でその時にただ気づきだけがある状態ですね。ただ気づきだけがあるっていうのは、俺が消えてエゴが消えて、こっちの根源的意識がただ気づいてる。ことなんですよ。だからまあ私らに一方の言葉で言うと、ピッチャー交代が起こった、リリーフピッチャーが上がった、ね、マウンドに登ったっていうね、そういうことですね。でだからリリーフピッチャーがマウンドに上がって初めて、いいですか、最初からリリーフピッチャーがブルペンにいるなんて誰も思ってないんですよ。先発ピッチャーしかいないとみんな思ってるわけね。だけどいろんなことがあって、あ、気づいてみたら先発ピッチャーじゃない人が今マウンドにいるっていうねそういうことなんですよ。いいですか、ね、でこれ今マウンドに上がってるのだ、あの人誰っていうね、っていう話なんですよ。で、あれ、うちのチームにピッチャー2人いるなんてそんなの話聞いたことないっていうね。だけども明らかに先発ピッチャーではない人が今マウンドに上がっていて、その時に初めて、ああ、うちのチームにはピッチャー2人いるんだってことを初めてする。そしてそのリリーフピッチャーにはその時生まれて初めて会うわけね。ね、カモさんが最初から、2人いるよ、だからじゃあピッチャー交代をいつするかってね、を考えて、じゃあちょっと今ピンチだからじゃあピッチャー交代ってしてるわけじゃないんですよ。そんな話は全然ないわけね。野球の選手プロ野球の監督と違って、でも気づいてみたら誰か別の人が上がっていてその人がリリーフピッチャーだったわけね、そういうことなんですよ。 でその時にね柳田さんは初めてこのこれ名前なんてつけたって全然関係ないんですよ。とにかく今までのエゴとは別の存在の人がマウンドに上がった、ね、そういうことをヴィパッサナの中で体験したっていうことなんですよ、まあ、とにかくリリーフピッチャーがいるんだってこと、その人がマウンドに上がったんだってことですね。でそれが柳田さんにとって決定的な出来事で、ね、でっていうのは私柳田さんの話が非常に興味があるのは、仏教の場合こうやってエゴとそれからこのリリーフピッチャーね、リリーフピッチャーの方を、まあ、いろんな言葉を使ったっていいんだけども、まあ、本来の自己と言ったりあるいは仏性と言ったり、ねまあ、いろんな言葉あるんですけども、まあ、まあそれほどこれを徹底的にやるっていうことはあんまり、ない、キリスト教と比べてですね。でキリスト教の場合はいわゆる根源的意識っていうのが出てきちゃったらそこからさらに、キリスト教の場合は神様と聖霊とキリストっていうねこの三位一体のものが出てきて、でこの三位一体のこの神様と聖霊とキリストとこの根源的意識はどうつながるのっていうね、これはとんでもない話になってきちゃって、これを追求するのかってねちょっとちょっとびっくりですね。でそうなんだけども非常にそこが面白くて、まあアガペそのものである神様とアガペの働きである、聖霊と。そしてそれの自己表現、自己表現か実現、自己実現だったかな、であるキリストとっていうね、もうなんかとんでもない、まあちょっと刺激強すぎるんですけども、そういうことがあって、まあちょっと私はこれはねいくらなんでもキリスト教の教学は私全然わかんないので、まあここはちょっと私は今の段階で手突っ込まないですけども、でまあ、一つだけちょっと面白いのは、もちろんアガペってことですね。アガペ、まあ愛ってもね二つあって、エロスとアガペがあって、エロスっていうのはまあ性愛であったり恋愛で、ねまあ、人間の、まあ私がよく知ってるやつですね。でそれに対してアガペっていうのはもうそういうのとは一切、関係ない、もう神様の愛ですね。だからまあ仏教の慈悲と全く一緒ですね。でだからそれがどういうことかっていう と、その根源的意識がある場所がアガペの場所でもある、ね、ってことは仏教的に言うとそれは慈悲の場所でもあるって言って、だからあと私がいろんな本の中で気づきの場所と慈悲の場所は同じだよねっていうことは、まあ、ずっと話しているんですけれども、まあ、それに柳さん非常に共感してくださって、柳田さん自身がその気づきの場所とアガペの場所が同じだってことをおっしゃっているってことですね。だから要するに、私らが一方でエゴの場所、エゴの生き方が生きている場所があって、それと、まあ、先発ピッチャーの場所ね、それとリリーフピッチャーの場所があって、でリリーフピッチャーのところにアガペも慈悲も全部あるんだっていう、っていうことは逆に言うとピッチャー交代しない限り慈悲にもアガペにも出会うことはないし、そしてマインドフルネスもないっていうね、まあ、これもずっと話してきた、ことですけども、そうなんですよね、まあ、でここまではいいんですけれども、だからキリスト教の場合は神とか聖霊とかキリストとかそして神の国とかね、まあ、そういう非常に派手な言葉、派手っていうかもうくっきりとした言葉が山ほどあって、でそしてそれに対してまあこっちの罪だとかねいろんながあって、でこの対比が非常にはっきりしているわけなんですよね。なので、私らにとっては ここら辺を整理するのに非常にキリスト教の言葉っていうのは何ていうかな、ほとんど原色に近い言葉を使うので、ぼやけた表現じゃなくてね、くっきりとした表現を使われるので、非常に私らにとってはありがたいですね。そう、あ、ここまで言われるのかってね。いや今そこの総学さん、ここから先はご遠慮くださいってね、トイレのとこあるんだけども、普通仏教ではそうなんですよ。ここから先はご遠慮くださいっていうところがあって、だけどもキリスト教はさらにそこへ入っていっちゃうっていうね、つまり神とかね、キリストとか、そこまでちょっと仏教の場合入らないんですよ、ね、ちょっとご遠慮くださいってね。だけどそのご遠慮くださいを無視して入っていくっていうね、そういう感じなんですよ、ね、で入ることによってはっきりする部分がやっぱりあるわけね。それを一方のサンガの人がよく言うんですけども、一方のサンガと一緒に私、松田さんや柳田さんのミサにも出るんですけども、柳田さんのミサまだ出てないけども、でそうするとね、罪のある私とかね、で神様とかね、やるわけで、そうすると一方のサンガの特に女性たちが結構動かされちゃうわけね、あまりにも話がストレートだからね。でそうなんだけども、でね、だから、この、先発ピッチャーをリリーフピッチャーで、リリーフピッチャーが上がって、それで、こういうのがはっきりして、でキリスト教の場合は、このリリーフピッチャーの世界というのが非常に強い言葉で表現されるので、強いというのははっきりした言葉でね、なので私にとっては非常によくわかるということですね。でそれで、ただね、なんていうかな、このエゴと根源意識っていうと、それ単なる意識の問題なのかって話になっちゃうんですよ、ね、要するに2つの意識がありますねっていう、話だったら、そうすると話としてはそれほど面白くもないんですよ。でこれは私一番嫌な表現っていうのは、表層意識と深層意識というのがあって、あれ大嫌いなんだけども、だから私なんで言い方が大嫌いなのかがよく分かんなかったんですけども、ようやく分かってきて、要するに表層意識と深層意識っていう言うんじゃ全然大したことないわけなんですよね。でエゴと根源意識って言っても、エゴと根源意識っていうのはそういうふうに表面的な意識と深い意識って言っても、そう大したことないんですよ、ね、で本当このそう大したことないから、私は表層意識と深層意識って言い方大嫌いなのは、要するにそれじゃ面白くなんともないからなんですよね。世界が革命起こらないんですよねでこの四図と五図っていうのは、これ革命なのね。革命、でどういうことかっていうと、我々の世界っていうのは四図で、四図っていうのは、これは普通の人が普通に思っていることなんですよね。世界があって、この世界の中に私らは生まれてきて、100分の1の存在としてね、で100分の1の存在として生まれて、で私の隣に誰かいて、誰かいてね、でお互いに競い合うわけですよね。お互いに競い合ってね、自分が頭がいいの悪いのとか、お金がいっぱいあるのないのとかね、女性にモテるのモテないのとかね、綺麗だの綺麗じゃないのとかね、そんなことやってやるわけね。でいいもの求めて、悪いものをやって、で要するにそういう世界なんですよ。でこれが要するに、これが あれですね。だからそこだと常にお互いに競い合って辛い、思いをする、そして、常に争い合って、常に求めているけども得られなくて、 で、で最後に、なんていうかな、やがてはこの人も消えていくっていうね。消えてどうなるかっていうと、お墓が残るだけですね。関門道一郎の墓が残るだけです。だけですね。で、あとはもう何も残らないっていうね、そういう話なんですよね。で、それが当たり前じゃないか。で、そしてこの人には意識があって。で意識に何か表面的意識と深い意識がある。だって全然面白くも何ともない話じゃないですか。ね。で そんな話をしてるんではないんですよ。あ、どうぞ、はい、入っちゃって入っちゃって、どうぞどうぞ。うん、ね、だからその表層意識と深層意識が面白くも何ともないのはやっぱり結局第四図の中での話で、第四図の中の登場人物 の意識に表面的と深いとこがあるよねっていうだけの話なんですよね。だから全然世界は革命起こらないんですよ、それだったら、ね、だったら、マインドフルネスがそのレベルの話だったら、まあここでまあ、仕事の効率化してね、仕事が効率してちょっと給料が上がってとかね、でちょっと人付き合いがうまくなって奥さんとの関係が良くなってとかね、まあ、それも大事だけども、そう大したことないじゃないですか、ねね、で、あ、要するに革命が起こらなくてつまらない、ね、だけどそんなレベルの話なのかっていったらそうじゃなくて、エゴと深層意識っていうのは、根源、ごめん、柳田さんの言葉は根源意識っていうのが柳田さんが使っている言葉ね、とんでもない話なんですよ。どういうことかっていうと、この私っていうのは一体誰なのっていった場合に、今まではこの四図の登場人物が私だったわけね。で、まあ、そうどういうものか知ってた。だけど今この五図の方になっちゃったんですよ。いいですか、五図の方になっちゃって、つまりここからここへ外へ出ちゃってるわけですよ。ですか。で、五図っていうのはどういうことかっていう と、この五図のこの人は四図の外にいるっていうのがポイントなんですよ。そこいいですね。四図の外にいる。これも革命じゃないですか。ね。深層意識、表層意識は全然革命じゃないのは、それはあくまでもその四図の中の人の意識にの表面的と深いところがあってっていう話になっちゃって、全然面白くも何ともないから、面白くも何ともないんだけれども、でもう一つ分かるのは、そういう革命を起こさないような考え方の方が世間では受けるんですよね。当たり前だよね。当たり前だよね。世間ではまあ少なくとも理解されるわけですよね。つまり第四図の常識に基づいて理解される。だからそれは理解されやすいですよね。あの深層意識と表層意識があって、マインドフルネスやると仕事は効率が良くなるよとかね、あの奥さんとの関係良くなるよとかね、あのポジティブに生きられるよとかね、あのいっぱい今雑誌のマインドフルネス特集に書いてあるようなことですよね。あのまあ散々あれはちょっと一本で取り上げてみんなで笑っちゃったんだけども、だから結局今のマインドフルネス特集っていうのは全然面白くも何ともないのは当たり前で、一言で言うと革命が起こってないからなんですよ、ね、結局この第四図の中での出来事に過ぎないわけ でそれだからこそ安全なんですよ。安全、要するにあなたの世界を根本的にはひっくり返さない、ひっくり返さない限りお医さんの生活が、まあ、仕事がうまくして人間関係が良くなってって、まあ、いいことばっかりなわけね。だから だから世間では受けるわけですよね。ところが柳家さんとか私とか、まあ、あと永井さんがあれの人革命家だから本当にがやってることは革命なんですよ。どういう革命？世界をひっくり返しちゃうんだから。世界をひっくり返したってそんな暴力を使ってとか、なんか核兵器使ってとかね、ではなくて、いきなり世界がひっくり返っちゃう。なぜ？今まで私は四図の中の登場人物を持ってたんだけども、実は私は外にいるんだよねっていう、そういう話なんですよ。こんなに革命ないじゃないですか。いいですか、この四図と五図っていうのは革命なんですよ。わかります？でこれはだから四図の常識ではわからない。で四図の常識でわかることが今マインドフルネスブームとして雑誌の記事になってるものですね。で、その方が圧倒的に受けるんですよ、世間では。当たり前ですね。自分たちにも理解できて、でしかも自分たちにベネフィットがあるわけですね。利益があるから。仕事がうまくできて、人間関係も良くなってってね。だけど、マインドフルネスっていうのはそんなもんじゃなくて、マインドフルネスっていうのは革命なんですよ。なぜ？マインドフルネスの主体が実はこの四図の中のこの人ではなくて、この人だっていうね、第五図のこの人がマインドフルネスの主体なんですよ。本当に。で、その本当にマインドフルネスをすることによって、例えば柳田さんみたいな人はここから第五図へ飛んじゃったのね。あの人は、まあまあ、どれほど真面目にやってたかって分かるんですよ。それ単に五蔭河さんの10日間のコース真面目にやったんではなくて、やったでしょうけども、その前からのがずっとあったんですよ。でずっとそういう問題意識があって、この第四図のこの人として一生懸命キリスト教をお祈りしたってダメだよねっていうの、これ全く増田さんと同じ考え方ですね。増田さんも一生懸命お祈りしてきたんですよ、これね。あの人たちもカトリックど真ん中の人たちですよ。めちゃくちゃ偉い人たちですよ、本当に。ね、だけどここでやってる限りダメだよねっていうのが増田さんや柳田さんの悩んできたところでね。でついに、自分の本質はこうなんだ、ね、っていうことで、ここでお祈りしない限り意味ないよね。だ、増田さんのすごいところは、ここでのお祈りは意味なかったよね、はっきり言うんですよ、あの人。大丈夫かよと思うんだけども。で、まあ私らと出会って、まあ最初は本を通して、ね、出会ったんですけども、でもうすぐに分かったわけね。私らの本がここからここへ行く本なんだってね。だからそしたらこれはもう仏教、キリスト関係ないですから、人間っていうのを、人間の本質はここじゃなくてここなんだよねって分かったら、でこここそが祈りの場所なんだし、でイエス様のお説教っていうのは全部これじゃダメだよね、こっちに行かなきゃダメだよねって、全部そういう話で読めちゃうっていうことなんですよね。でそういう革命が起こったんですよ。でここから四図から五図でね、だから根源的意識、エゴと根源的意識がどうして革命なのかというと、四図から五図へ飛ぶから。で、表層意識と深層意識っていうのが全然面白くも何ともないっていうのは、四図の中の話だからなんですよ。ですね。で、問題は、だから私っていうのはこの五図のあり方をしてるよねっていうね、ことで、で、じゃあこの五図は何なの？この人ね。この人ね。で、ここでかなりシビアな意見の違いがあるんですよ、本当に。で、これはね、ちょっと これはちょっと地雷だなっていう今思っているんですけどね。で私はこういうまあ今日はね皆さん、まあ、一応これ分かってるって前提で、まあ、こうやって私本も持ってるからあれだけど、まあ、普通カルチャーセンターなんかだと、まあ、これホワイトボードによく書くんですよ、ね、ホワイトボードにこの4図書いて5図書いて書いてでその後この人私一通り説明した後ねでこの人を私黒板消して消すのねいつもそういう作業をしてるんですよこれを消すっていう作業をねでなぜかって言ったら、そこで多分前奏っていうか、まあ、ある一部の前奏ですけどねと私がちょっと意見が違うのはでこれをどう取るかなんですよ、ね、でこれをこの第、ポッドキャストの人に言うと第5図の、この四角いのの下にいるこの人ですね座禅をしている人ですねでこの人を、身体として取るのか肉体として取るのかそれもよくわかるんですよなぜまあその前にちょっと内山氏の説明を読まないとこれもまたすごいの頭の展開する世界の根本には我が生命があったのだってね我が生命って握られちゃったんだけどね我が生命まあ頭が展開するねだからこの4図これまではいいじゃないですか頭が展開するね、私ら的に言えば Thinking Mind が映画を作ってるねだから頭が展開するっていうことの、ニュアンスっていうのはそれは幻想だよねっていうのがニュアンスなんですよそこまでいいねいいですね、第四図は客観で存在するぞっては言ってないんですよあくまでも頭が展開した私ら的に言えば Thinking Mind が、作った映像要するにマトリックスですね仮想現実ですねだから本当には存在しないよねっていうのが内山老子のニュアンスなんですよ。でそこまでは、内山老子ももちろん私もで内山老子の大体門下の人もそこは一致してるんですよ。そこまでいいですね。でまあそれだけでも結構革命なわけですよ。だってっていうのは一応四図が客観的な世界だよねっていうのが一応世間一般の考え方であっていやそうじゃないよそれはフィクションだよ仮想現実だよマトリックスだよっていうことをここではニュアンスとして言ってるから、ね、そこまでいいじゃないですか で問題はこのマトリックスをどう抜けるかの話 でこのマトリックスを抜けたところにこういう身体っていう肉体があるよねだからこの身体肉体に戻るのが大事だよねと取るのかそれもなんかね我が生命内山老子は我が生命って言ってて我が肉体とは言ってないんですよ、ね、だからただ我が生命はあまりにもちょっと抽象的すぎちゃってでそうなんだけどもただ、まあ、内山老子は多分私にまあ、あれもいいだけど、まあ、一応生命って言った場合に内山老子は必ず死んでも知らない命っていうのが内山老子のもうプロトコルでねだから生命って言ってもそんな病気で死んじゃうような生命はそれ生命じゃないんですよで生命っていった場合にやっぱり生死を超えたものっていうものが想定されているわけなのねでその時に身体とか肉体だったら超えてないんですよね当たり前だけどねだって肉体でやがて死んじゃうんだからもう身も蓋もないけれどもねだからこの まずこの頭がで展開した世界を超えるのに肉体に戻るっていうのは、50% 正しいんですよ。で 50% ってあれだけども、っていうか実は私らもそうやってるわけなんですよ、ね、でそうなんだけども結局そこで終わっちゃうんですよ。肉体に戻るぞっていうとこでね。でだから私とその彼らの違いっていうのは、肉体、私も肉体に戻るんだけども、肉体に戻った後でもう一歩、ワンステップ、もうワンステップが、決定的にワンステップがあるわけね。でそのワンス、もう決定的にワンステップがあるかないかの、そういう話なんですよ、ね、で、でこれね、どういうことかっていうと、結局ねそこでマインドフルネスっていうものが絡んできていて、でなんていうかな、仏教 3.0 運動っていうのはもう簡単に言うとマインドフルネスを入れちゃうっていう運動なんですよ。ということは逆に言うと、マインドフルネスが今までなかったからマインドフルネスを入れちゃう、ね、でこの日本においてマインドフルネスがなかった、言葉としてはあったんだけども、それをマインドフルネスとして受け取ってこなかったっていう、そういう歴史があって、でそれがなぜそうなのかっていうのも散々話してきたんですけど、まあ、日本漢訳経典では念になるんだけど、念がマインドフルネスと受け取れてこなかったっていうのは、やっぱりその文献学的なとかね、そういう 理屈的な理論的な話ではなくて、どうしてもマインドフルネスに対して、抵抗を覚えてしまう。でそれは現在の禅僧たちも抵抗を覚えていて、だから彼らの心理的な抵抗を分析しちゃえば、なぜ日本でマインドフルネスが受け入れられなかったのかっていうのは分かるんですよ、非常に簡単に。でそうなんだけども、そこに実は秘密があって、結局ね、マインドフルネスっていうのは実は、革命で、なぜかというと、マインドフルネスであった時に私らは第四図から第五図へ飛ぶことができる。なぜ？マインドフルネスであった時にピッチャーが交代されるから。でそしてなぜマインドフルネスが誤解されていたの？簡単な話なんですよ。先発ピッチャーがマインドフルネスを、するのを見て、それでマインドフルネスはそんなもんだと思ったわけね。たったこれだけのことなんですよ。だから先発ピッチャーがリリーフピッチャーにピッチャー交代するところまで待てなかったんですよ、結局のところ。だからこの第四図の中でこの人がマインドフルネスをやった。そしたら確かに主体と客体とは分かれてるし、ね、深いところへ行けないし、でこの人が呼吸見たところで大したことないよねっていう話になるんだけれども、でもこれは一方案の人なら分かりのように、そんなのマインドフルネスであるわけがないじゃないですか。でそんなんでカモさんがいて呼吸があって、カモさん呼吸を見るなんて、そんなことできるわけないでしょ、ね、そんなのできるわけないんですよ。でカモさんが呼吸が見えた時、カモさんもいないじゃないですか、ね、だから、まあ、これも聞けば、ああなんだこの人全然マインドフルネス進んでなかったんだってね、ヴィパッサナ全然うまくいってなかったんだって、ただそれだけのことなんですよ。だからヴィパッサナコースでいくら出たって言ったって、結局ヴィパッサナコース全然失敗したんですよ。で失敗したところ でその経験でもってヴィパッサナっていうのはマインドフルネスというのは主体と客体を分けるもんだよねっていう結論して、でそれでマインドフルネスでも実はピッチャー交代なんだ、第4図か第5図へのとんでもない大革命なんだっていうのが経験できなかったという、たったこれだけのことなのね。でもしね、マインドフルネスを通して革命が起こって4図から5図へ飛ぶことができた時に、その時マインドフルネスをやってるのはもうリリーフピッチャーであり、リリーフピッチャーというのはもうエゴではないわけね。で で、それはもう空なる意識である。ということはどういうことかっていうと、この第五図のこの人はこんな肉体なんてもう持ってないんですよ。持ってないわけね。ただ最初にこの肉体を描くのはあくまでも正しくて、なぜかって言ったら、この第四図のこの頭が展開した世界から戻るには、まずは第一歩として肉体を経由しなきゃいけないからなわけね。そういう話なんですよ。だから私らもワンダラメソッドの中では、まずはうわーって頭があれしてる時には、まず体を見ようよねっていうことをしてるんですよ、ね、で体を見ようよね、そして、体に対してマインドフルであった時に、この頭でが展開した、4つを我々は抜けることができる。でその時にマインドフルネスの主体っていうのは、もう先発ピッチャーになってるから、先発ピッチャーっていうのはもうエゴではないから、だからこの体に戻って、この体に対してマインドフルネスあった時に、この体がうわって消えていく。そういうことですね。いいですか。だからワンダーメソッドの中では、最初のステップとしては体に戻るんだけども、そして体を対象とするマインドフルネスをやることで、この第五図のこの人ね、この人の体が消えていく。そしてあなたは誰って言ったら、この四図を見ている空なる意識っていうことになるわけで、じゃああなたは何、誰って言ったら、この第四図のこの登場人物じゃなくて、第四図を外から見ている、空なる意識っていうことですね。いいですか。で、まあここまでは、柳田さんに触発されながら、まあ話をしてきて、だからこのマインドフルネスがなぜ誤解されたのかっていうことも話しました。だから体に戻るまではいいんだけども、そこでマインドフルネスを捨てちゃったっていうのが、もうほぼはっきり言って致命傷だったんだと思います。だからじゃあどうしたらいいの？まあ、簡単じゃない。マインドフルネスをそこに入れればいいっていうことですね。で、あなたが抵抗を覚えるマインドフルネスは、ごめんなさい、それはマインドフルネスじゃないんです。それはヴィパッサナでもないんです。あなたは完全に 100% マインドフルネスもヴィパッサナも誤解していている。で、本当のヴィパッサナを知らない、本当のマインドフルネスを知らない。だから私が導入しようとしているのは、そういう偽のマインドフルネスじゃなくて、本当のマインドフルネス、本当のヴィパッサナを入れようよってことなんですよ。そしたら全然違う世界が見えてくる、ね。でじゃないと、単に体に戻るだけだと、この第六図クズが説明つかないんですよ。どう説明つくのよこれ、ね。この時は私と世界は分かれているんだけども一つなわけね。ですか。でまあちょっとね、この第六図については、先週ぐらいが始めたんだけど、これについてはまたこれはとんでもなく大きい主題だから、これはまた今日はちょっとそこに入ったらもうこのあと3時間ぐらい喋んなきゃいけないから、もうちょっと今日はやめますけどね。今日は、もう一つだけ言いたくて、その時に、今こうやって革命が起こったわけね、この四図から五図へ飛んだ飛ぶ時に、でその時に、でそうするとこの四図の中では、これやっぱり苦しい世界なんですよ、何やか言っても。でこの中にまあこのなんかいいものっていうのがあるから、このいいものなんとか得るぞとかね、やってなんとかして気を紛らわせながらみんな生きてるわけね。だけどもとどのつまりは苦しいんですよ。若くても苦しいし、年取っても苦しいじゃないですかね。若い人なら若いなりの苦しさあるじゃない。この先人生長いわけだしね。だけど そうじゃない、ここに行ったら、だってここの苦しみ全部もう終わったんですよ。苦しみ切りついちゃったのよ。わかります？で、生老病死の問題もう終わってるんですよ。生老病死の問題っていうのはこの第四図の中には存在しないからね。だからこれ死にようがないんですよ、第五図のこの人っていうのは。第四図の人は必ず死ぬんだけど、他の死んでお墓だけ残るんですけどね川本一郎の墓ってね、それしか残らないんだけども、だからこの川本さん死なないんですよね。わかります？ね、としたらもう川本さんが生老病死の問題に悩む必要はもうないわけね。若の問題に悩む必要もないんですよ。まあ若が建てたっていいんだけども、ていうかうちのまだうちの父親のお墓を建ててない、とんでもない親不孝者なんですけどね。私もこれから建てなきゃいけないんですけども、でその時にいいですか、もうこういう革命が起こった時に、この第四図のこの人の中にいるエゴですよね、エゴがそんな革命許すわけないじゃないですかね。だってここへエゴにはいけないんだから、だからあらゆる手段を使ってこのエゴは皆さんここからここへ行くのを、四図から五図へ行くのを止めます。ですか。で今いろんなスピリチュアルな先生たちの本、ね、言葉を、学んでいるんだけれども、まあ一つが、そういうふうに強烈なエゴの問題が出てきたら、それはエゴは皆さんの瞑想を、修行を止めようとするから、はなんか自分のなんか修行がちょっと後退しちゃったかなと心配するかもしれないけども、まあ、そうではなくて、その止めようとするぐらい実は結構もう皆さん五図の方に近い、ね、だから出る杭は叩かれる、だから世間から叩かれそうっていうのはもうすでに目立っているからですね。だからその多分一方案というのは多分器用方変非常に強いんだけども、分かるんですよ。だって私らがやってるのはあることを無意味にしちゃうからね、分かるんですよ。それは無意味にされる方からすればたまたまじゃないというのは分かりますよ。それはね、だけどもここで行き詰まってる人にとってはこんなに一気に物事が解決するってことはない。それが分かるから、まあ、みんな毎週通ってきてくれたり、ね、してるんですけどもね。だけどある人たちからすればたまったもんじゃない。なぜ全部自分たちがやってることが無意味になっちゃうから、ここで何とか頑張ろうとしてる人ね、何とか仕事の効率化頑張るぞっていう人にはとっては仕事の効率もない、まあ、だけど結果としては仕事を効率します上がりますよ、もちろんね。だからまあ、よく一方案の人、ね、いつも忙しくて仕事が、ね、手につかなくて何もできなかったんだけども、最近はなんか朝1時間瞑想して、ることで仕事がね、今忙しい季節なのにうまくいってるってね、それは当たり前で、だってその人を多分ほとんどの時間を心配してただけなんですよね この仕事は10時間かかるなんて言いながら9時間心配してたわけで、実に1時間で、でもう心配は一切なしで、もう仕事だけやればもう2時間で済んじゃうっていうね。10時間かかると思ってた仕事は2時間 でしかもクオリティよくできちゃうわけだから、だからそんな仕事で悩むってことはそんなもうないはずですよ。もう圧倒的に Google さん真っ青の仕事の効率化実際してるしね。だってほとんど仕事できないな、心配してるからじゃないですかね。さっさとやればいいのに心配してできないじゃないですか。だからその心配がなくなってさっさとやって、それも もう集中して今ここにいてやったらできちゃいますよ、ね、だからもう瞑想やってる人間はそんな仕事を心配する必要は私はないと実は思ってるんですけどね、できちゃうから、ね、でそうなんだけどもこっからここへ飛ぶときに、あらゆる手段で皆さんを止めます。でそれもなんていうかな、エゴっていうのは実にやらしくて、なんか人から何か言われたって私は聞かないじゃないですか。だけども自分がそう思うんだったらは聞いちゃうんですよね。でそれがエゴの手口です。つまり自分の言葉のように聞こえちゃうんですよ。でもう見たけであったんだけど気のせいかもしれないっていうね気のせいかもしれないっていうのが見たけで流行ったんです。見たけの精神で流行ったんだけどね。だからこの四図やっててね、で五図へ行ってもう聞いてれば五図は行ったなって分かるんですよ。だけどもその人はあでも全部気のせいかもしれないって言うからそれも分かるんですよ。なぜ誰が話してるの、もう悪魔が話してるんですよ。悪魔に乗っ取られてるんですよ、ね、だけど悪魔が外にいて悪魔が あなたのそれ気のせいだよって言ったらそんなに聞かないじゃないですか。だけど必ず自分の声として聞こえちゃうんですよ、気のせいかもしれないって。だけどもそれを言ってるのは本人ではなくて悪魔なんですよ。だからその時に私らは必ず乗っ取られるのね。乗っ取られるからもう自分になっちゃうんですよ。そして川本さんは自分の考えとしてあ全てが気のせいかもしれないと思っちゃって、で誰かあ川本さんそのあ川本さんの瞑想体験はそれはあんた気のせいだよって言ったら何言ってんだろうってなるけども、自分の声として聞こえてきてしまったらあ全ては気のせいかなってなっちゃってねで終わる。まあ、これだけ、これが悪魔の手口です。悪魔は必ず皆さんを乗っ取ります。乗っ取った上で自分の声として聞こえる、ね、小林さんが誰か他人自分の外にいる悪魔じゃなくて乗っ取られて自分の声として全てが気のせいかもしれないって自分で話しちゃうわけね。とりあえず自分が話してるから見事に騙される。これだけ、たったこれだけ。だからなんていうかな、よく正直でなきゃいけないって言うけども嘘ですよね。で正直じゃなきゃいけないってなんか湧いてきたものを全部あっけらかに書くことがそれが本当に正直な態度なのかっていったらそうじゃない。それは単に悪魔に乗っ取られてるだけじゃないですか。悪魔に乗っ取られてなんかいろんな考えが湧いてきて、じゃあこの湧いてきたのは自分の考えだからこの自分の考えを全部なんか表現しなきゃいけないのかっていう、そんなことないんですよ。なぜ？それは自分の声じゃないから、悪魔に乗っ取られた声だから。だけどもそれは自分の声として出てくるから自分の声のように見えちゃうんですよ。だから他人から見ればはっきりする、あこの人乗っ取られたなって、まあ、一方のサンガもねそこら辺は結構成長してきて、あの人今乗っ取られてるわっていうことを見破る人が出てきてますね。だからそこはお互いにやらないとですね。たったこれだけです。この手口さえ見破っちゃえばいいですが、必ず自分の声として聞こえてきます、悪魔の声っていうのは。でその目的は簡単で、皆さんを絶対に五図へ行かせないようにするのが目的なんですよ。だから五図なんて嘘だよねとかね、この瞑想嘘だよねっていうふうに聞こえてきたら、あこいつ怪しいと思ってくださいね。でだからそこでね、結構カルマなのかな、要するに悪魔に乗っ取られた経験が多い人こそまた乗っ取られて騙されてしまう。だけど悪魔に乗っ取られる経験が少ない人はそこはスイスイっていくと思いますね。だからそれはもうしょうがないです。人をね、いろいろしてきちゃったらちょっときついかなと思いますね。 はい、だから四図から五図っていうのはそのぐらい大革命なんですよ。この間それ認識論じゃなくて存在論ですねって言われたんだけども、まあ確かに存在論ですね。存在論ってどういうことかっていう、認識論だったら何かちゃんとあってこれをどう認識するかって話なんだけども、存在論ってもう存在そのものが変わっちゃうっていうことね。だから、この四図と五図っていうのは、川本さんがこの人なのかこの人なのか全然違うじゃないですか。わかりますね。そういう話なんですよ。で、実は私はこうなんだって分かった時に、これただ五図っていうのは単なるリアライゼーションっていうのか単なる認識なんですよ。ね、ああ自分の本質はこうなんだって分かった後に、じゃあこれから日常どう生きたらいいのっていうところでこの六図が言う出てくるわけね。だからこの六図の構造の解明っていうのはちょっとまだ一方はまだやってないんですよ、ちゃんとは。それとあと具体的にどう生きるかっていうのもこれもまだやってなくて、まあ多少はやってるけどもね、だから多分これからこの第六図の解明と第六図をどう具体的に生きるかっていうね、いうことが私らの課題ですね。まあその前にこの四図から五図で、この四図から五図へ飛ぶときに皆さんを決定的に邪魔することが起こります。で、御嶽精神でも起こりました。だから結構御嶽精神緊張してたよね夜のインタビューなんかすごかったんだけど、もう乗っ取られちゃう人が続出するから、もう本当にだけどあそこは蔵王権現っていうね、蔵王権現すごいんですよ。お釈迦様と観音様と弥勒菩薩の三つが合体したっていうね、こんな強烈なものないから、まあ蔵王権現に守られたかなんか知らないけども、なんかまあそこまでね、悪魔の手口もはっきりしたし、まあこうやって私バラしちゃってるから、もうわかるはずです。いいですか？悪魔の声は必ず自分の声として聞こえてきます。いいですか？だから自分の声だから鴨さん信用しちゃうんですよ。だけどそれ違うのよ。悪魔に乗っ取られた鴨さんの声なんですよ、ね、そこを気をつけてください。自分の声だからといって信用しないで、それは悪魔に乗っ取られた声ですから、ね、で悪魔の目的は簡単で、何とかして第五世生かさないっていう、それだけです。なぜ第五世行ったらもう全部終わりだから、そこを気をつけてください、ね、はい。じゃあ、ここまでにします、ね。じゃあ最後にね、四愚誓願を読んで終わりにしましょう。願う、ちょっと待って、ここは私願うわくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善こと、はい、一緒に。自本三思
OM 無量誓願学仏道無上誓願上春上無辺誓願道煩悩無尽誓願断訪問無量誓願学仏道無上誓願上春上無辺誓願道煩悩無尽誓願断訪問無量誓願学仏道無上誓願上